エルサレムの都にベトザダと呼ばれる池がありました。考古学者の発掘作業によりますと、50メートルプールのようなですね、長方形の人工の池が2つ並んだもの、それがベトザダの池であったようです。でこの池なんですけれども、今は失われていますけれども、当時は民間信仰の対象となるほどの、有名なところでした。その池の水面が風もないのに時折波立つことがあった。でそれはこの池にですね、天使たちが水浴びに来るんだと、そういうふうに信じられていたんです。で天使が水浴びを終えまして、その池から飛び立つとき、池の水面が揺れると。でその直後の池に真っ先に入る者はどんな病も立ちどころに癒される、とそういう霊験新たかな池として知られていたようです。でその池の周りには5つの回廊があったと書いてあります。5つの回廊ですね。2つの池の、四方にですね、まず回廊があって、でまたその2つの池と池の真ん中にもう1本ですね、だから真ん中3本回廊が並ぶことになりますけれども、それで合わせて5本の回廊があったということです。で回廊というぐらいですから、池の周りはしっかりとした道が整備されていたということです。でこの不思議な池を中心に療養所があったと説明する人もいます。霊験新たかな温泉とか霊泉ですね、その周りがしっかりと整備されて、そこに療養施設が設けられるっていうことが日本にもよくあることだと思います。同じようにこのベトサダの池の周りもしっかりと整備されて、そういう一大療養施設になっていたっていうことです。ベトサダとは慈しみの家という意味の名前ですから、とっても療養地らしい名前が付けられたということです。5つの回廊に病人やその家族がひしめき合う慈しみの家でありますけれども、その名前とは裏腹に、いつもその池の周りは殺気だった雰囲気が流れていたのではないかと思います。水面が揺れるのは時折のことです。水面が揺れた時に癒されると言われているのは一人きりであります。私たちも病院とか、私接骨院に通ってるんですけど、接骨院に行くとですね、待合室で患者同士が病気談義に花を咲いて、なんかシンパシーの渦が盛り上がるみたいなことありますけれども、ベトザダであんまそういうことはない。なんでかというと、お互いライバル同士だからですね。エルサレムで祭りがあったある安息日に、主イエスキリストがこのベトザダ、慈しみの家をお尋ねになりました。そしてそこで38年間病に苦しんでいるという人に出会いました。どのような病気であるか書いてはいませんが、池の中に走っていくことができない病です。おそらく聖書の中でチューブと表現されていることのある、身体的な麻痺の伴った、そういう病を患った人だなと想像されます。回廊にですね、せんべい布団のような床を敷いて、そこに横たわって、その人はいつも水面が揺れるのをじーっと見ていた。そこにシュエスがやって来られ、その人が長い間病気に苦しめられていて、しかもその池の中に入っていくことができないということをご覧になりました。そしてその人におっしゃるのです。よくなりたいか。この物語を読む多くの人が、なぜこんな当たり前なことを聞くのか、 少し意地悪ではないかとさえ感じ、この主の言葉に戸惑いを覚えます。けれどもある文学者は、これは質問の形をとっているけれども、この病人に対する主イエスの無限の憐れみのあふれ出している言葉ではないか、そう読み取らなければならないのではないかと言います。そしてこれを私たちの言葉で言い直すならば、お前は治りたいだろうね、そういう同情の言葉になるだろうと言います。さあ治してあげようと解決策を提示する前に、その苦しむ人の心に寄り添って、その心を代弁するように、良くなりたいか、良くなりたいよね、この主イエスの言葉に固い心がほぐされるようにして、この病人は苦しい胸の内を吐露しました。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。38年間満足に起き上がれない、立てないという生活は本当に苦しく惨めな日々であったと思います。けれどもこの人の苦しみは、重い病に侵されている、そして体が不自由だというだけではありませんでした。誰も自分の癒しを願ってくれる人がいない、誰も自分の癒しを手伝ってくれる人がいない。今日の物語を読むときに思い出すもう一つの物語があります。マタイ・マルコ・ルカの福音書に記された中部の者の癒しの物語であります。この人は今日の男と同じように、自分では歩くすらことすらできないもの、ただ床の上に横たわっていることしかできないもの、そのものの癒しの物語。けれどもその中部の者には4人の友がいました。病気の自分を寝言ごと担ぎ上げ、自分のためには何でもする、屋根に登って屋根まで剥がす、そしてシュエスのもとに釣り下ろす、大変心強い仲間がいました。苦しい苦しい病の中にあってもとことん寄り添ってくれる友達がいる。これはどんなに大きな励みであったかと思います。けれどもヨハネによる福音書でシュエスが出会ったベトザダの池のほとりに横たわる男、同じような病で38年間苦しむこの人にはそういう仲間がいませんでした。水面が揺れるたびに自力で水に入れる比較的症状の軽いもの、また家族や友人の手によって池の中に運び込まれていくもの、そういう病人仲間の姿を見て苦しくて苦しくてたまらなかったに違いありません。よくなりたいか、よくなりたいよね、主イエスの言葉、主イエスの共感の言葉に思わず心が解きほぐされて、よくなりたいですとはすぐに応じず、主よ、誰も私を池に入れてくれない、まずそう答えるその言葉の中には、病よりももっと深い悲しみに心がいっぱいになっている、そんな悲しみの言葉であるように聞こえます。私の苦しみの根っこは体が癒されないことだけではない、誰も私に関心を持ってくれないことだ、そういう悲鳴に聞こえます。 こういうふうに読んでまいりますと、少し前に取り上げましたあのサマリアの女と主イエスの出会いの出来事とも通じる物語であるように感じられてきます。誰もいない炎天下を目指して井戸の水を汲みに来なければならなかった孤独な女、38年間誰にも気にかけられない孤独な病人、この二人は人種も性別もまた抱えている表面的な問題も違いますけれども、その苦しみの根っこは同じではないか。孤独なのです。しかしシュエスというお方はそういう者たちのところへ一直線に歩んでこられるのです。私はあなたに会いに来なければならなかった。あなたに出会うこと、それが天の父の御心であり私の心からの願いなんだ。38年病と孤独に苦しむこの男はこの時自分が誰と話しているかは知りませんでした。この方が天の父と心を一つにしている方、神がお使わしになった神の思い、神の言葉、神の心そのものであられることに気づいてはいませんでした。そしてまたそのようなお方が孤独な自分の友となるために私を目指して来られた神なのだと、このことに気づくことはありませんでした。神がその御顔を向けていてくださる、そのことに気づかない。孤独な病人と顔と顔とを合わせて久しぶりに会話の相手となってくれたこの人が、じっと病人の悲鳴のように漏れ出た言葉を聞き終えると、いきなり起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとお命じになりました。するとその人はすぐによくなって床を担いで歩き始めたと福音書は証言いたします。面白いことだと思いますけれども、この癒しの記事において信じるとか疑うとか、そんな人間の側の反応は一つも記されておりません。シュエスの言葉を聞くと思わず病人は立ち上がって床を担いで歩き出してしまいました。で、ここで多くの人がそのことを読みながら指摘するのは、ヨハネによる福音書におけるイエス様の奇跡の物語、奇跡の技っていうのは、いつでもその奇跡を身に受けている者の信仰というものはほとんど顧みられていないということです。人間の信仰について取り上げられ語られる時も、まずイエス様の言葉や技が先立つ、それがヨハネの書き方だっていうんです。ここでも同じです。病人の信仰は語られない、ただただイエス様の憐れみが癒しを引き起こした、そういう書かれ方がしている。イエス様の憐れみの言葉、恵みの技が先立って、そして人間が立ち上がり床を担いで歩き出すということが起きる。それ以外にはありません。良くなりたいかという問いも実はこの視点からも読み取ることができると思います。良くなりたい、自分は良くなりたい、こういう主への祈り願いすら実は主によって引き出していただくことがなければ、満足に願うことすらできない私たちなのであります。私たちは病の中、弱さの中、罪の中に安住することを覚えてしまう、そういう私たちであります。だからシュエスの御前にその心の重荷を吐露できること、それ自体すでに 主イエスの良くなりたいかという御言葉の呼び水によってだけ起こること、つまりそこにすでに一つの奇跡を必要とすることなのだろうなと、そういうふうに私は思います。ある説教者はそこからさらに突き進んでいきまして、病人に命じられました主のお言葉、起きなさいという言葉にも注目いたします。この言葉は実は新約聖書の中で主イエスのご復活、また主イエスのご復活に結び合わされた人間のよみがえりを指して使われる言葉だと、そのことに注目いたします。すなわちヨハネによる福音書はいつでも奇跡を印ですね、何らかの象徴だって捉えているわけですけれども、この38年間病と孤独に苦しむ者の立ち上がり起き上がりを復活の印として行われていると理解するのです。主イエスキリストというお方に出会うとき、そのお方の言葉を聞くとき、神の言葉なるそのお方に我々の心がわしづかみにされるとき、私たちはそこで新しい人間としてよみがえるんだ。この奇跡はそのことの印である、そういうんです。そのためにはただひたすらイエス様に働いていただくほかない。なぜならば死者は自分で自分をどうすることもできないからです。死人を、枯れた骨をよみがえらせてくださる神の命、神の息、主イエスの命の言葉が死んだようなものに吹き入れられなければならない。そうでなければ人が起き上がり床を担いで歩き出すなどということは起きやしないんです。38年間病に苦しむこの人のように、我々はたとえですね、命の水のほとりまでもう一歩というところにこの身が横たえられていたとしてもですよ、私たちはその残りのたった一歩さえ踏み出すことのできない生ける屍のようなものであります。けれどもこのような聖書の悲壮な人間理解の一つの側面は、私たちを絶望させるために語られているものではありません。命の水のほとりまであと一歩なんだけど、その一歩がどうしても踏み出せない、この私のために死者をよみがえらせるお方が私たちを目指して歩み寄ってこられ、その傍らに来てくださる、私たちが失われないようにどこまでもどこまでもこの方が探しに来られる、実に今日詩式者に読んでいただきました9節後半以降のユダヤ人とシュエスとの間に起きたという厳しい論争は、イエス・キリスト、このお方の我々失われている人間の探索、探求がどれほど徹底しているものであるかを物語るものだと言えます。改めてそこで問題となっているのは、後半部分で問題となっているのは、この38年病に苦しんだ孤独な男が癒されたのは安息日のことであったということです。癒されて床を担いで歩き回るこの起き上がったこの男の姿を見とがめてユダヤ人たちが叱りつけるんですね。10節、今日は安息日だ、だから床を担ぐことは律法で許されていない。安息日っていうのは神のくださった実戒に記された何の仕事もせずにただ神だけを礼拝するために取っておかれる日のこと、それが安息日です。 どういう由来か、まあ、2つの由来があるんですけれども、まあ、1つはエジプトの奴隷から解放してくださった神を覚え、休息と礼拝の日として過ごすように神が与えてくださった日、まあ、もう奴隷じゃない、もう奴隷じゃないんだ、毎日毎日休みなく働かなくていい、奴隷じゃないから週に1日きちんと休む、そういう日として神様が与えてくださった日だっていう説明が一つあります。神の民ユダヤ人たちは具体的にこの日にしてはいけない仕事と呼ばれるもの、仕事とみなされるものは何かっていうことをですね、まあ、何百年にわたって、もっとですかね、何千年にわたって議論していくわけですけれども、この安息日にはしてはならない39の禁止された労働の定義を定めていったんですけれども、その39個目最後がですね、物を運ぶことであったと学者は教えてくれます。元気になった男はこのために咎められたんですね。シュエスに命じられて起き上がり、で徳を担いで歩き回って、徳を担いでそこを咎められた。叱られた男は何と答えたでしょうか。こう答えたんです。私を癒してくださった方に命令されたんです。しかしそれが誰だか分かりません。この癒された男のこの答えの言葉というのは、伝統的にはですね、そんなに悪い言葉とは考えられてこなかったようです。けれども、私が卒業しました東京神学大学の学長であった新約学者、松永教授はですね、これ今まで伝統的にはそんなに悪い言葉と捉えられなかったかもしれないけれども、素朴に読むとこれ良くない言葉じゃないかということを言います。つまり癒された男がシュエスに責任をなすりつけている言葉じゃないか、普通読んだらそう聞こえないかっていうんですね。なんで安息日なのにお前は荷物を担いでるのか。私のせいじゃありません。恩人がやれって言うから断れなかったんです。恩人ですから断れなかった。しかも不思議なことに、癒されたものは癒してくださったその恩人の名前を知らないでいるっていうんです。癒されたことに夢中になって歩き回っているうちに、シュエスがそこを立ち去ったこと、そしてその行き先を見失ってしまったというんです。だから松永先生は、これはシュエスの恵みを捉え損ねたものの典型的な姿だと言います。けれども話はそこでは終わりません。14節であります。シュエスの方からもう一度シュエスを捉え損ねた者に出会いに来てくださる。主は神殿の境内にいたこの男を見つけ、もう一度出会い直してくださる。そしてそこで、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないとお話になりました。まあこのですね、言葉なかなかざらつく言葉ですよ。なんてどう理解していいかわからないようなところのある言葉ですけれども、今日はこれは深入りしません。複雑なことを、まあ、ここだけでもう一個説教できちゃうようなところですけれども、まあまあ今日はですね、ここはあんまり深入りせず単純化して結論だけ申しますと、体が癒されてもシュエスとの出会いを見失えば意味がないとおっしゃっていると思います。ベトザダの池が動くとき、誰も水の中へ自分を運んでくれない、その孤独な自分を目指してきてくださった方との出会いを見失うならば、これは実に再び病気になることよりももっとずっと恐ろしいことなのです。 良くなりたいか、主イエスに問われた時に良くなりたいです、病気癒してくださいって言うんじゃなくて、誰も運んでくれないって、それに真っ先に言ったんですよ。誰も運んでくれないっていうのが苦しかったんですよ。だけど治っちゃったら主イエス見失っちゃった。残念ながら癒されたこの男は一番大切なものを見失ったとしか言いようがないと思います。それは15節以下を読むとね、より分かると思います。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。松永先生、この記述に至る9節以下の塊をですよ、通報者っていう込み出しをつけて、この癒された男がシュエスを裏切り、シュエスをユダヤ人に売ったっていうふうに解釈しています。それゆえ、よみがえりを思い起こさせるこの男の癒しっていうのは、あくまでもここで印以上のものではないということです。主の命に結ばれた人間の完全なよみがえりではなく、この男はその印なのであります。この地上においては主イエスに見出していただき、主イエスによって命を吹き込まれた者もなお、自分が後にしたはずのその徳を担ぎながら歩くより他ないのであります。自分が後にしたはずのその床はどこまでも自分を追いかけていく。やがてまたその床を、ここで彼がその床を担いでなかったとしても、その床はね、また追ってくるんですよ。やがてその床をもう一度必要とする時が来るんですよ。それ担いでなかったって、人間というのはその本性においてなお死の床を背負ったままである。けれども、これもまた私たちを絶望させることは全然ありません。主イエスに出会ったって、癒されたって、一度癒されたってやがて死ぬじゃないか。主イエスよりも死の方が強いじゃないか。あんま意味ないね、まあ最高のお医者さんぐらいの価値しかないね。いいえ、そうではありません。なぜならば、ここが今日の箇所の最大のポイントだと思いますけれども、十何節の主のお言葉ですね。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。よろしいでしょうか。目と耳をいっぱいに開いて、この主の言葉を聞いてください。私と父は今もなお働いて、私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。安息日だからといって神様は休んでおられないんです。起き上がったものがまた裏切るからです。自分と出会った方がどなたであるか、なかなか我々が理解しないからです。神の民と呼ばれる者たちが全力で神のもとから離れていくからです。死んだような人間であります。安息日だろうが、祭りの日だろうが、その他の日だろうが、ベトザダ、慈しみの家で隣人のことを出し抜いて自分が救われる、癒されることしか考えていない人間であります。引き詰めて言えば、そんなものを助けてくれる仲間なんていないのは当たり前のことであります。けれども、主イエスは見捨てなかった。自分が歩けることに夢中になって、主イエスの名前を聞くことすら怠り、主イエスを見失ってしまったもの、主イエスに責任を転嫁するもの、 主イエスをユダヤ人に売り渡す者、こういうものにもう一度出会い直しに来てくださる。私たちに忘れられても、私たちに捨てられても、裏切られても、このお方は何度でも出会いに来てくださる。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない、だから私の目を見てほしい、私と出会ってほしい、私と一緒に生きてほしい。どんなに思い通りの人生が回り始めたとしても、病がきれいさっぱり消えて、どこにでも自分の足で歩けるようになっても、私があなたに会いに来たことを忘れてしまったら、私があなたの友であることを忘れてしまったら、あなたは不幸ではないか。しつこくこの場所で何度も申し上げております。キリスト教とはキリストです。イエス・キリスト、このお方がいついかなる時も私たちの友であり、兄弟であり、私たちの主であられる、そういう人格的な出会いを私と持ってくださる。これが全てに勝る宝であります。しかし私たちはなかなかそのことに気づかない。本当の意味ではこのことを理解しないけれども、だからこそこのお方は安息日にも休むことなく働くとおっしゃるのです。安息日にも祭りの日にもこの方は働くとおっしゃるのです。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働く。安息日、天の父と主イエスはまるでしもべのように、まるで奴隷のように働き続けられるのです。そうでないと私たち人間が全力で滅びに向かって突っ走っていくからです。今日のこの主のお言葉がきっかけとなり、18節、このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになったとあります。神がそれほどまでに親しく、神がそれほどまでに心を傾けて、神がそれほどまでに苦労し働く、神にそれほどまでに追い求められている自分であることを完全に見失っている人間の姿がここにあります。けれども絶望させるために聖書はこのことを記録するんじゃありませんよ。にもかかわらず主イエスの歩みはとどまらない、絶対に止められないっていうんです。人間の拒絶と神よりの闘争、これが頂点に達したあの十字架、あの十字架に至るまで、いえあの十字架でこそ根本的に徹底的に最高に神は力強く我々人間のために働かれた。最高の力を持って神を拒否するっていうのがあの十字架ですよ。イエス・キリストの十字架っていうのは我々が最高の力を持って神を拒否したってことですよ。だけどそこで神が最も力を尽くされたって。ドイツの賛美歌に次のような歌詞の歌があります。一節だけ、しかもその前半だけ紹介しますけれども、こういう歌です。私が回れ右して歩む方向を変えても、私はあなたからあなたに向かって歩んでいます。 私が回れ右して、神が見えているところが回れ右して、全く反対の方向に歩み出していたとしても、それでも私はあなたに向かって歩むより他ないんだと、こういう賛美歌です。私たち教会はこれを語り続けるのです。終わりの日が来るまで、私たちは起き上がったはずの床を担ぐようにしてなお歩かなければならないかもしれません。けれども十字架とご復活の主がおっしゃる、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働く、この先回りして私たちを追いかけてこられる神のゆえに、私たちが血迷ってこのお方の前から回れ右しても、よろよろと横道に外れても、私たち人間はそこでもう一度主イエスと出会うことになるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この私たちを目指して、ここにいる一人一人を目指して、その者の置かれている場所、立ち上がることのできないでいるその重い罪と病の場所に来てくださり、よくなりたいね、お前の孤独を知っている、あなたの友になりに来たんだ、そのように声をかけてくださり、私たちの手を取り助け起こしてくださるあなたであることを心より感謝いたします。私たちはあなたによって元気づけられると、しかしすぐにそのことを忘れ、自分が歩ける喜び、自分ができる喜びに夢中になり、あなたが共にいてくださることを喜ぶことが二の次三の次になってしまうものでありますが、なおそのような私たちを追いかけ続け、捨てることなくもう一度出会ってくださるあなたであることを感謝いたします。どうぞ私たちを決して離さず、どこまでもどこまでも追いかけてこられるあなたの御前に、私たちが膝を折り頭を垂れ、あなたこそ誠の私の主でありますと、もう一度新しくこの身を捧げ直すことができますように。回り右してあなたの前から離れていこうとしても、決して逃げることができないことを、この心に深く刻みつけてください。あなたのものとしての歩みを喜んで私たちも引き受けることができますように。まだ一度もその機会に預かっていないものにも、同じ恵みをあなたが備えていてくださること、すでにその者たちの傍らにいてくださることに、その目を開いてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。